本日私たちにくださる神様の御言葉は創世記1章26節から31節です。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにて神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり朝があった第6日。アーメン。私たちの自尊感というものがローラーコースターにとても似ていると思う時があります。外見に敏感な人は、今日選んだ洋服が自分にぴったりだと満足すると自尊感は一瞬で高まります。ところが自分と同じ服を着ている他人を見て、その人の方が私より似合っていると、自尊感は急激に下がります。また他人との比較によって自尊感は簡単に揺らぐこともあります。 SNS のようなオンライン空間を通じて優雅で幸せに暮らしているように映る他人の姿に自分の姿を比較しては、自分は惨めだなと思ったりもします。 SNS にアップされた絶品で最高級 A ランクの A5 ランクの和牛コース料理を堪能する写真や、海外旅行に出かけながら空港で撮った誰かの写真、そして自宅で一人寂しくインスタントラーメンを食べている自分、やはり住む世界が違うなと思うと急に憂鬱になります。こうして自尊感が低下した人は、世の観点を持って自分より良い環境にいる人を羨ましく思い、私もああなりたいと願うと同時に、自分より劣る状況にいる人に対しては無視し、存在に扱ったりもします。このような健康的でない自尊感は、自分だけではなく他人をも傷つけることがあります。ではクリスチャンの自尊感は世の人々とそれと大きく異なるでしょうか？いいえ、そうではありません。クリスチャンも世の人々と同じ基準で自分を判断し、挫折し、憂鬱になったりします。それなら私たちの価値が私たちの外見、能力、勝因によって変わるものでしょうか？違うとしたら、その理由は何でしょうか？ AI 時代で人間の賢さを超える人工知能が世に蔓延し、人間の力を超えるロボットが人の代替している今の世の中において、私たちの価値はいかにして証言することができるでしょう、証明することができるでしょう。創世記1章26節はこのように言います。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、ソリの鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。似るようにと形にという単語は、ツェレムとデムートで類似する意味の単語を二度繰り返し使うことで、内容を強調する同義的対句法が用いられました。人が神の形にかたどって作られたことが強調されています。神様が人を創造された時、ご自分の形の通りご自分に似るように作られたのは何を意味するのでしょう。神様は自尊性、普遍性のような私たちが似ることができない神性を持っておられます。それらとともに、神様が持っておられる共有的属性、つまり性、義、公義、愛、知識は、その分量と深さにおいて神様の属性に近づくことはできないにしても、私たちが共に共有することができる神様の品性と能力です。 そのように神様は人を作られながらご自分の品性と能力を私たちに部分的に共有してくださいました。これこそが私たちが尊い存在である理由です。しかし罪を犯してしまったがゆえに私たちにあった神様の形の多くが失われてしまいました。私たちは私たちがいかに無知で正直ではなく、またいかに自己中心的で貪欲であるかよく知っています。だとしたら堕落した人間は神様の形を損なってしまったことで尊い存在でなくなってしまったのでしょうか。いいえ、一般的な基準での価値、それは有用性によって与えられるものです。一流の大学、優れた外見、能力によってその人の価値が決まります。すなわち価値があると思われてから愛される場合です。しかし反対な場合もあります。愛が価値を喪失する方式です。全くと言っていいほど有用性がないにもかかわらず愛するがゆえに価値が生まれる場合です。長く肌身離さず持ち続ける愛着なる人形がまさにそうです。新しい人形があっても子供たちは愛着のある人形を捨てられません。そして私たちが神様にそのような存在です。愛するから代替が不可能で、それが私たちの価値となります。親子関係をイメージするとこの神様と私たちの関係がより理解しやすくなります。私たちの息子娘に比べると客観的に隣の家の息子や娘さんが優秀である場合があります。しかしそうだとしても我が家の子供たちと隣の家の子供たちを取り替えませんかと提案があったら、その話に乗る人がいるでしょうか。将来にお互いの子供たちを結婚させましょうという人はいるかもしれませんが、取り替えようとする人はいないに違いありません。なぜでしょうか。むしろいない方がマシだと思うほど問題を起こして親に心配ばかりかける子であっても、時には親の支えなしでは生きていけないほど厳しい状況に追い込まれてしまう時があっても、なぜ縁を切らずにいるのでしょうか。それはその子が私に似た私の子であるからです。自慢の子であろうが、自慢どころか心配ばかりかける出来の悪い子であろうが、私が産んだ我が子だから、私が愛する我が子だからです。出来の良し悪しに関係なく、私が産んだ私の子であるからその子を私が愛するので、その子は代替ができない存在です。その愛が価値を作り出します。時には私たちが神様の形を反映する生き方ができずにいても、神様を悲しませる時があっても、信仰的な反抗期があり心から礼拝を捧げることができない姿で生きていても、それでも神様は変わらず愛を持って私たちを愛してくださいます。神様がどれほど私たちを愛しておられるか、神様は実にその一人子イエス様を十字架に出されるほど私たちを愛されます。私は親になるまではこの愛の深さを理解できずにいました。もちろん三位一体の神様であられる神様は信じましたが、なぜ父なる神様ではなく御子なるイエス様が十字架にかからなければならなかったという問いが私にはありました。しかし私に子が生まれ育てるうちに気づいたことがあります。誰かの代わりに私が死ななければならない状況は想像できるけれど、誰かのために私の子をその人の代わりに差し出さなければならない状況は想像すらできないということです。しかし神様は私たちのためにそれを想像だけでなく実行されたのです。これがまさに十字架の出来事です。それによって私たちの価値はイエス様の十字架の前で証明されます。私たちは神様が私たちの代わりに御子を死なせ、私たちを救われたほどに尊い存在です。相変わらず世の中では私たちの能力と所有によって私たちの価値が決まるでしょう。 しかし世の基準で決まったそのような価値が私たちの自尊感のもとになってはなりません。たとえ 無知な私であっても、何度も昇進試験からで落ち出世コースを外れる私であっても、見た目も経済的にもういまいちなそのような私であっても、年を取るにつれあちこち痛いところが増えてきている私であっても、それでも私たちは大体不可能な神様の子です。だからこれからはもう神様の愛を疑うことをやめ、十字架の前へ、神様の前へと進み出ましょう。その時私たちは神様の豊かな愛を知るようになり、詩編八編のダビデのようにこのように告白することでしょう。人とは何者なのでしょう。あなたがこれに心に留められるとは、人の子とは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。ではなぜ神様は私たちをご自分の形に作られたのでしょう。もう一度今日の本文26節を見てみましょう。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。つまり宇宙万物を創造され司られる神様は、私たちにそれぞれの与えられた生活の場において、あらゆる被造物に対しての支配する権限を私たちに委任されました。その役割が良き管理者としての使えることです。そうです、天地万物を創造され、ご自分の形に似た存在として特別に人を作られ、私たちにあらゆる万物を治め、神様が作られた世界をより一層美しくなるように使える良き管理者の使命を与えられました。良き管理者の自転的な意味は、他人のものを代わりに預かって守って管理する人です。つまり主人とは異なる概念です。しかし人類の悲劇は、堕落の後神様の主権を認めず、自ら主となったことから、主となったことから出発します。所有に対しても神様の主権を失ったことによって悲劇が始まりました。堕落した人類は神様の権威と支配の下での良き管理者として仕えることを忘れ、利己的欲望と貪欲の支配の下で権力を駆使するようになりました。これは創造世界の苦痛を加重し、生命軽視、環境汚染を招きました。さらには人が人を手段化し、人間本来の価値までも崩壊させてしまっています。このような状況をより良い制度やシステムの変更を用いて何とか元に戻そうと、正そうと努めます。しかし結局のところ、人の本性である利己心を解決せずに、いかなる思想、制度、システムでも解決の道に導くことができないことを私たちは歴史で学びます。己の王冠を神様の主権のもとに下ろす、霊的に健康で謙遜な良き管理者のみがこの地を回復させることができます。そうだとすれば、私たちが生きている資本主義社会において良き管理者のあるべき姿はどのようでなければならないでしょう。私たちの私的財産権が法によって守られていても、それを与えてくださったのは他ではない神様だと信じ告白するものでいなければなりません。ところが資本主義社会に生きる多くの人たちは、神様ではなく経済的な自由を通じて救いを得たいと願います。お金を貯めて勤労所得ではなく資本所得で生活が維持でき、自分の子孫の代までお金で困ることがないほどの経済的な基盤を作り上げれば、真の自由が得られると確信します。しかし人生はそれほど単純ではありません。財政状況が豊かだとしても、健康関係、苦痛の問題、老化、事故などなど数えきれない変数が人生にはあります。それだけではなく、いつ 訪れるかわからない死の前で、私たちが持っている所有物、それが私を救えないことを知るときは必ず訪れます。そういうわけで、私たちは財産ではなく神様を信頼し、使える良き管理者にならなければなりません。ルカの福音書16章に登場する不正な管理人の例えは、聖書で最も解釈が難しい例えの一つです。この例えが難解な理由は、不正な管理人を褒めているイエス様の観点がなかなか理解しがたいからではないでしょうか。この例えの大まかな内容はこうです。あるお金持ちに一人の管理人がいました。ある日、主人はこの管理人が自分の財産を浪費しているという噂を耳にします。主人は彼を呼んで、もう管理を任せておくことはできないと伝えます。解雇を言い渡された管理人はこのように考えます。私には土を掘る力もないし、物乞いするのは恥ずかしい。管理の仕事を取り上げられてしまうと、私は何も残らないのだ。こうなったら、主人のお金を借りている人たちを一人一人呼んで、彼らの借金を帳消しにしてあげよう。そうすれば彼らは私が管理の仕事を失っても私に知らん顔はできなくなるだろう。もちろんこれは背任行為にあたります。不正な管理人がこのように抜かりなく動いていることを聞いた主人は意外な反応を見せます。この世の子らは、自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人が公務に決めなくなったのを褒めた。そこで、私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。さて、金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていた。この例えを用いられたイエス様は何を伝えたかったのでしょう。他人の財産なのにもかかわらず、自分が生き残るため背任行為をした不正な管理人の行為は、いくら多めに見ても非難せざるを得ません。ところが、この例えを正しく理解するためには、例えに登場する主人を神様に置き換えてみなければなりません。神様は私たち皆にご自分のものを預けられました。しかし、堕落して利己的で貪欲的な人間は、神様が与えてくださった所有を自分のものであると錯覚して、自分が願うままに浪費しながら生きます。主人が管理人からその仕事を取り上げるというのは、私たちが人生で堪能してきた所有を失ってしまうこと、または最終的には死を迎えることで、全ての所有は意味と価値をなくすという必然的な過程を意味すると見ることができます。ところが、勝手にそして思うがままに主人の財産を浪費していた不正な管理人は、仕事を取り上げられてしまう日が近いことに気づくと、主人の財産を今度は自身の有益のためではなく、他人のために用います。そのお金を借りた人たちの借金を減らしてあげたんです。それは神様が与えてくださったものと能力を、これ以上自分のためだけにではなく、他人のために分け与え用いたんです。そして、この例えを用いて話されたイエス様は、続けて神にも使え、また富にも使えるということはできませんと警告されました。ところが、一部始終を聞いていた金の好きなパリサイ人たちはイエス様を嘲笑う反応を示しました。イエス様は神様ではなく、富を主人に使えて 生きるパリサイ人たちに向かって、富を奪われる前に、死が訪れる前に、神様から与えられた富を貧しい隣人のために分け与えるように、そして自分に借金をしている人たちを憐れむように、恵みを分け与えるようにと促されました。しかし彼らはイエス様のメッセージに対して冷ややかな反応を示します。彼らはなぜそのような愚かな選択をしなければならないかと嘲笑いました。もし今日同様に現代人に富を分け与えるように、その富を自分だけではなく隣人に施しなさいと言われたとしましょう。資本主義社会に生きるお金に使える人は、たとえに登場するパリサイ人たちと同様に、見教えに対して嘲笑うに違いありません。彼らはきっと、私が苦労してやっとの思いで手にした紛れもない私のお金をなぜ困っている隣人に分け与えなければならないのかとつぶやくことでしょう。カープという言葉があります。自身の経済力に比べて高額の自動車を購入したため、返済に苦しむ人を指す言葉です。車は移動手段に過ぎません。ところがカープアと呼ばれる人は、人に誇示するための手段として、そして自己満足のために、バランスが取れない生活の根幹を揺るがされるほどの高価な車を選び買います。彼らにとって車は移動手段ではありません。車が主人です。車には廃屋ガソリンを注入するのに、自身はコンビニのカップ麺が主食です。車に必要な高い部品代を当てるために、自身の病院代を削るほどです。車が主人で、自身は車に使えるしもべです。財産は違うでしょうか。もう少しだけ稼いで財産を増やすために、自身の青春を犠牲にし、家族を顧みず、健康も害し、さらには神様との関係も崩れつつあるのにもかかわらず突っ走ってはいませんか。お金は私たちを自由にするものではありません。むしろ一歩間違えれば、私たちはカープアのように、お金を貯めること、それ自体に満足して、お金のしもべのような人生を歩むことになりかねません。聖書は、私たちを自由にするのがお金ではなく真理であると教えます。これは神様が私たちの創造主であられることを、私たちの救い主であられることを、私たちの必要を満たしてくださるお方であられることを信じることによって、罪と死の欠乏から自由になれるということを言われているのです。ではお金の奴隷にならないために、神様を私の自分の主人とし、使える良き管理人になるためには、どのように生きるべきでしょう。この時間、今日一日の消費の内訳について、もしくは1ヶ月の出資詳細の明細について、神様に決裁を受けると考えてみましょう。自分のクレジットカード明細書、支出決議書を神様の前にお出しした時、神様の承認が得られるか否かを悩んでみましょう。別に私のお金を私がどう使おうが、それは私の勝手ではないか、なぜ神様の許可を取らねばならないんだよと思われますか。そうだとすれば、その人は管理人ではなく主人の心で生きているものです。もし私たちが持っているもの、それらすべては神様が与えてくださったと告白し、神様がそのすべてのものの主人であると告白するなら、また自身はそれらを用いて主人に喜ばれるように扱わなくてはならない管理人であると心得ているものであれば、その人は物質だけではなく、私の自分の時間と人生、そしてあらゆる領域で神様の決裁を求めるようになるでしょう。それはまさに窓を開け、今日一日の歩みと選択に主のお導きが伴われますようと祈ることに他ならないことなのです。神様に似るように、 神様の形に人を作られた神様は私たちに管理者としての使命を与えられた後祝福してくださいました。創世記1章28節から31節です。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の鳥、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って、実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり朝があった。第6日。本文で人に祝福を与え、すべての植物を与えることで食物を与えてくださいました。神様はなぜ人を祝福されたのでしょう。それには二つの理由があります。一つは私たちが神様が創造された被造物であるからです。子を持つ親が最善を尽くしてその子を育てるように、神様は私たち人間だけではなく、自然万物すべてに至るまで彼らが人生を栄誉できるように守ってくださるお方です。また神様が人を祝福されるもう一つの理由は、使命を担うことができるようにするためです。入隊する者は何を食べるか何を着るかを悩みません。一旦入隊すれば国を守るために勤めるという名分のもと、食べ物着るものすべてを国が責任を取ってくれるからです。同じく神様はご自身の形で作られた人が、ご自身が創造された被造世界を、もっと美しく管理する管理人としての役割を全うできるよう、あらゆる支援を惜しまれません。それがまさに祝福です。神様に祝福を願い求めることはとても自然なことです。しかしそれにもかかわらず、なぜ私たちは祝福を願い求めることを躊躇してしまうのでしょう。それは間違った起伏主義によって、祝福に対して否定的認識が生まれてしまったからです。起伏主義とは、自身の欲望を満たすために神様を手段化し、世俗的な富を求める行為と言えます。まことの祝福とは、神の国とその義とをまず第一に求めるとき、神様が必要なものすべてを満たしてくださる神様の恵みを意味します。願うことの目的が自分ではなく、御国と隣人に仕えるために自分に必要なものを与えてくださるよう願い求めて祈ること、それが誠の祝福を求める正しい姿勢です。そういうわけで、同じ祝福を求める祈りをしても、その目的が神様に向かっているのか、または自分の貪欲に向かっているかが、起伏主義と誠の祝福を願う祈りの差であると言えます。本日の御言葉は、私たちに三つのことを再確認するようにと促します。私の自尊感はどこに根を下ろしているのかという質問です。私は良き管理者として生きているのか、主人として生きているのかが二つ目です。そして最後に、私は何のために祝福を求めているのかという質問です。もし自分の自尊感が自分の能力や財産や外見によるのだとしたら、私たちはその根を神様に置かなければなりません。そして私たちをご自身の形に作られ、御子の命に変えてまで愛してくださった限りない神様の愛の前に進み出ましょう。 また私が主人となり、またはお金を人生の主人の座に置き、神様がくださったものを浪費する人生を歩んでいるのなら、主に立ち返りましょう。そして私たちに残された人生を通じて良き管理人となり、神様が与えてくださった恵みと祝福を用いて、神様と隣人に仕える人生を、必要なところに分け与える人生を歩みましょう。そのような人生を生き、主人の前に立つ日、よく頑張ったと忠実なしもべと褒められる私たちになりましょう。最後に、良き管理人として生きる私たちに、神様は私たちの必要を満たしてくださると信じましょう。そうして神様に自分の貪欲のためではなく、使命のために恵みと祝福を祈り求める良き管理人として生きていきましょう。皆さんもご経験があるかと思いますが、絵を描いている子供を見ていた時のことです。初めて絵を描くのですから、一生懸命に描いてもやはり完成した絵は上手に描けたとは言えないのが当たり前です。その絵を見た子供の反応がまた面白いのが、描いたのは自分なのにこの絵は気に入らないと、上手に描けていないと言いながら泣き出します。そばで見ていた私は新しい画用紙を渡しながらこう声をかけます。大丈夫、もう一度書いてみましょうか。そうすると子供はすぐに泣くのをやめて新しい画用紙に絵を描き始めます。神様は世を作られ、天体を動かされることで年月日時を知る方法を教えてくださいました。そして神様は私たちに新しい画用紙をプレゼントしてくださいます。過ぎた1週間、そして今日一日の生活が、神様にお見せするに恥ずかしい利己的欲望と世俗的価値観に染まった不正な管理人のような生き方をされましたか。今日礼拝を捧げながらに、そのように生きた自分の生活が恥ずかしく後悔しかなく、そして神様に申し訳ないと思う重い心で御言葉を聞いている方もおられることでしょう。私たちは皆は慣れない手つきで、子供が初めて描いた絵のように神様の形に似ていく過程にいるものです。ですから上手に描けず、完成度がなかなか上がらないのです。しかし神様はそのような私たちを責めることなく、忍耐強く新しい一日という、新しい一週間という新しい画用紙をプレゼントしてくださいます。本日礼拝に集われた兄弟姉妹の皆様が、それぞれの生活まで神様から渡された新しい画用紙の上に、神様がご覧になり喜ばれる、褒めてくださる美しい絵を描いていく一人一人となりますよう祝福いたします。お祈りいたしましょう。父なる神様、完全なる父の形に似ていると告白するには、あまりにもかけ離れている私たちの姿を告白します。私たちは、私たちがいかに利己的で貪欲なものなのかを知っています。そのため神様の子供と呼ばれることが時には恥ずかしく、時には負担に感じることさえあります。ところが神様はそのような私たちの父となられることを恥ずかしく思われず、むしろ御子となるイエス様の命をも惜しまないほどまでに私たちを愛してくださいました。誠に感謝します。一歩一歩遅いかもしれませんが、少しずつ神様に似た形に回復していくことができますよう、主よ、どうかお助けください。何よりもまず、私たちの人生の主人は私たち自身ではないことを知り、私たちの王冠を脱ぎ、 主の御座の前に下ろします。これからは世と富の奴隷となり仕える人生をやめ、良き管理人としての人生を歩めますように。私たちを自由にしてくれるものが富ではないことを、それゆえに私たちに誠の恵みと祝福をくださる神様が私たちの必要を満たしてくださることを信頼し、主のうちまでで 誠の自由と平安をいただく幸いな人生を生きることができますように。今日も私たちに新しい画用紙をプレゼントしてくださった恵みに感謝します。新しく始まった1週間、たくさんの美しく素晴らしい絵を持って主がくださった画用紙を満たすことができますように。まだまだ足らない自分の腕前に失望し泣くことはあっても、決して諦めない強い心を与えてくださり、神様からの恵みの絵の具で私たちの人生の画用紙が日々美しく満たされていくよう、どうぞお助けください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。